ラジオ日経リスナー感謝祭。
皆さんこんにちは、岸田恵美子です。ラジオ日経リスナー感謝祭、この時間は株式ウィークリーの読み方をお送りいたします。早速この方々をご紹介いたしましょう。東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の山川清博さん、そして心トレード研究所所長 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて山川さん、この特別番組、はい、半年ぶりの放送ですが、番組のタイトルにもなっております東洋経済の株式ウィークリー、どんなコンテンツか改めて伺えますか。
はい、株式ウィークリーは会員制の株式投資情報誌で毎週6銘柄に注目しています。注目後3ヶ月から半年で1割ぐらいの値上がりを目指しています。最近は月1でアメリカ株も紹介しています。
これは紙とインターネット版両方あるんですよね。
はい、紙の速達版に加えて PDF をダウンロードするウェブ版もありまして、さらに Amazon や楽天ブックスで電子版を1冊ずつ購入もできるようになっています。
はい、インターネット版は毎週金曜日の20時ということで、夜8時目処で、ダウンロードできるということなんですが、この特選銘柄というのはその後ちゃんとアフターフォローもされていらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。
その週の投資戦略、そして毎週6つの特選銘柄ということですが、坂本さん、この株式ウィークリーどういったところが魅力でしょうか。
は
い、
まずですね、毎週出ているということで、もうタイムリーな情報ということと、あとこの銘柄をですね深く分析しているというところがやっぱり売りなんじゃないかなと思うんです。東京さん四季報とかもありますけど、やっぱりスペースの関係で書かれているものってやっぱり一部だと思うので、東京さんの方が作っている、銘柄の深いですね、情報を得ることができるものなんだろうなと思ってます。
はい、この番組では株式ウィークリーをご紹介するとともに、銘柄選択の肝、そして2021年後半の注目銘柄を山川編集長と坂本さんに伺ってまいります。それでは早速進めていきましょう。この番組は株式ウィークリーを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りいたします。さて株式ウィークリーの魅力といえば、毎回多くの特選銘柄の名で注目銘柄を紹介しています。それではこれまでに本誌で取り上げた中からパフォーマンスの良かった銘柄と選別方法について山川さんにご紹介いただきます。ではまず3銘柄、山川さん挙げていただけますか。
はい、わかりました。まず第一紀元素化学工業4082、1月25日号で注目しました。それから日本郵船9101、これは3月15日号。最後にバイクオー&カンパニー3377、これは4月19日号で注目しています。
はい、この3銘柄、坂本さんパッと見た感想はいかがでしょうか。
すごい上昇している銘柄が多いなっていうんですけど、このバイク&カンパニーとかですね、もうその、4月の段階ですと、やっぱりかなり早いうちに注目されたなと。ここは、皆さんご存知だと思うんですけど、中古車市場、車もバイクもですね、非常に活況になっていて、やっぱり回転率と、あとは値幅、利幅ですね、ここが価格が上がることで、上がっていると。そこに注目多分されたんだろうなと思ってるんですけど、非常に株価もその通りになったなというところでしょうかね。
はい、ではまず最初に挙げていただきました4082第一紀元素化学工業、1月25日号でご紹介いただいておりますが、こちらは1月4日が年初来安値で、右肩上がりで6月23日の年初来高値まで、まさに駆け上がったという銘柄なんですよね。今年上半期東証一部の上昇率第9位となりました。自動車用の排ガス浄化触媒剤で世界でダントツのシェアを誇る日トップ企業です。6月23日の年初来高値まで、紹介直前の終値から 2.2 倍上昇した銘柄ということですよね。
そうですね、世界有数の酸化ジルコニウム化合物の専門メーカーということで、今年はそもそも年初の段階で世界で かなり自動車販売が回復するだろうということで、それに向けた素材ですとか部品ですとか、そういうメーカーも幅広く業績が回復するんじゃないかっていう、そういう視点で注目しました。
はい。そして2銘柄目、9101日本郵船、船の郵船です。3月15日号でご紹介いただきましたが、日本郵船も年初来安値が大発会の1月4日、そして年初来高値が6月23日、ここまでまさに右肩上がりに駆け上がっていった銘柄で、この紹介があった直前の終値からやはり 67% 年初来高値まで上昇したという銘柄です。今年の上半期東証一部の上昇率第5位となりました。海運で国内首位ですね。
そうですね、まあ、海運銘柄がこれだけ上昇するっていうのは非常に珍しい部分もあると思うんですけれども、経済正常化で世界的に物流が回復してきたというところで、すでに日本郵船の場合は、値上がりしていたんですけども、まだまだ上がるだろうということで注目しました。
はい。日本郵船は7月1日に業績予想の上方修正も発表しておりました。そしてバイクオー&カンパニー3377、東証2部の銘柄です。こちらは4月19日号でご紹介いただいておりますが、年初来安値が2月1日、そして紹介される直前の4月16日の終値から、5月6月は少し横ばいの期間があったんですけれども、7月13日に年初来高値となりまして、7月急上昇となりました。その年初来高値まで紹介直前からは 62% の上昇となりました。中古のバイクの買取最大手ですよね。
そうですね、あの中古車っていうのが本当に今テーマになっていますけれども、バイクは3密回避になるっていうことで非常に販売が好調だっていうのを小耳に挟みまして、まあちょっと上がるんじゃないかなということで注目しました。
はい。それぞれの銘柄選択のポイントを山川さんから、振り返って荒れていただいておりましたけど、坂本さんいかがでしょうか。
そうですね、まあもう冒頭にお話ししてしまいましたけど、まあ、バイクをまだかぶせますと、結構その昔の旧車が売れてたりもするんですよね。やっぱり今ってどうしても電装化してしまって、まあ、結構まあ僕より年上の世代が昔バイク好きだった人がもう一回買っていじろうと思うと、まあ、そのキャブ車っていう、そのどっちかというとそのローテクなですね、まあ、バイクがですね、まあ、いいという形で、その辺の価格も高騰してますし、一昔前のね、その値段からすると、その信じられないぐらいの買い取り価格がついちゃうっていうのがあって、またさらにこう、回転しますし、あとはラジオとか含めた CM ですね、これの効果がすごくいいというところなので、案外これ、もう1四半期ぐらいは、決算いいんじゃないかなと思って見てますけどね。はい。
はい、バイクオー&カンパニーも6月30日に第2四半期の決算発表と合わせて通期の業績予想を上方修正しておりましたけれども、業績面山川さんどう見てらっしゃるんでしょう。
そうですね、この今東京五輪ということで、
オリンピックですね、
はい、首都高の値段が上がっちゃったりも
1000円増しですね、
はい、してますけれども、やっぱりその電車で動くというよりもマイカーであったりバイクであったりで動くっていうことの方がこれからも好まれるのかなっていうふうに思いますので、はい、まだまだ面白いんじゃないかなと思ってますけど、
ね、はい。あと日本郵船、海運といえば言わずと知れた今年の上期の大出世セクターですけれど、ビーコミさん、海運が年初にこんなに上がるなんて、本当半年前は想像もつかなかったですよね。
そうですね、もともとバリュー感が強いセクターでもありましたし、まあ、配当もまあしっかり一応予想としては出すような会社ですので、だからまあこの2年ぐらいいいんじゃないっていう話をしてたんですけど、いやここまで来るとは思わなかったですね。まあ、でも、ね、2007年、2006年、2007年とかの、まあ、海運がすごく強かった時の相場の方が、まあ、当然儲かっているんですけど、まあ、その時と比べて、まあ、まだ業績にも勢いがないし、あとはまあその、まあ、まあ値動き見ててもっと激しかったし出来高も多かったしって考えると、今回の上昇って何なのかなと思っていて、まあ、当然コンテナ船の統合みたいなところはすごくですね、プラスにはなってるんですけど、まあ、その先の運賃の上昇まで織り込んだ株価になっちゃってるんじゃないかなっていう部分はちょっと心配しているところですかね、この水準になれば。
心配しているというお話がありましたが、山川さんいかがですか。
そうですね、まあ、この時点で今の時点で注目するかどうかっていうとちょっと難しいところはあるかもしれないんですけど、もう一つ日本郵船の場合はテーマがあって、新造する自動車専用船は環境に配慮して NNG 燃料とするっていう 方針も掲げているので、これからの ESG 関連銘柄っていう側面もあるので、そうしたところからは注目できると思いますね。
はい、ここまでは株式ウィークリーで過去に取り上げたパフォーマンスの良い銘柄をご紹介いたしました。今後発刊される株式ウィークリーの特選銘柄にもぜひご期待ください。この後はお二人に今後の注目銘柄を伺います。さてここからは銘柄選別のプロのお二人に2021年後半の注目銘柄をご紹介いただきます。まず坂本さん、三上さんから3銘柄ご紹介ください。
はい、1銘柄目がですね、松本清志ホールディングスです。コード番号が3088です。
そして、
はい、そして、コード番号が6368のオルガの、8860の富士住宅を紹介しようと思います。
はい、松本清志3088はドラッグストア、6368のオルガノが半導体向けの純水製造装置などを手掛けています。8860の富士住宅は大阪地盤の戸建て住宅など手掛けている会社ですが、山川さん、パッと見て第一印象気になるところいかがですか？
そうですね、さっきの優先じゃないですけど、オルガノですかね、水処理で ESG 関連として注目できるっていうところと、PR で見た場合に割安であるというところで、ちょっと気がついたのは、今期は経費増で減益予想で、通常はちょっと注目しにくいんですけれども、今のご時世ってそのコロナなので売上を立てるということがすごく難しいんですけれども、売上の成長は維持しているということで、人件費を前向きにかけたり、その広告宣伝費を復活させたりっていうことで現役になってるっていう会社が多いんですけれども、その売上の成長、規模の成長を評価するっていうのはこれからの流れなんじゃないかなっていうふうに思ってますので、そこ面白いかなと思ってます。
はい、オルガの確かに今期の会社予想によりますと、売上は増収予想ですが、利益が営業利益から減益予想ということなんですよね。ただトップラインが伸びているということを評価して、そして、経費をかけてそれが次の成長に結びつくというところがポイントということですね。
そうですね、
はい、ということなのですが、まずそのオルガノですけれども、年初来安値が2月24日、そして4月19日が年初来高値で、チャートを見るとこれは山を描くような感じになっているんですよね。三込さん、今ちょっと株価は少しお休みしているようですが、
はい、そうですね、ここに関しては実際半導体の、実際市況も、そんなに悪くないですし、あとは今までの売上の伸びが結構急だったと、成長が急だったということで、そこの踊り場的な部分もやっぱりコロナの影響が出ていると、業績伸ばしてきた分、やっぱりその、部材とか薬剤とかね、その辺の、サポート用品といいますか、本業以外の、本業なんですけど、本業に付随するですね、部分の売上も期待できますので、案外僕はこの業績予想弱気に なってるんじゃないかなと思ってますし、低い PR を背景にですね、案外待ち伏せ投資ってのもできる銘柄なんじゃないかなと思ってます。
はい、それから最初にご紹介いただいた3088の松本清氏、これはドラッグストアですけれど、1月20日が年初来安値で、3月22日が年初来高値5210円までありました。足元また5000円近辺まで回復してきていますよね。
はい、そうですね、非常にこれね、最初に言うの忘れたんで、この僕の3銘柄は四季報のプロ500からいつも持ってきてるんですけど、プロ500を見る形でもやっぱり今期来期の伸びがですね、非常にいいという形になってまして、そこはですね、ここからともくっつきますよという話もありますので、その辺のですね、総合効果と、があるのかなと、それにしてもちょっとね、業績は僕は強気だなと思うんですけど、実際統合すると何らかのシナジーもあると思いますし、その辺の利益の刺激といいますかね、どっちかというと松木は結構固い系をしてきたと、近年してきてますので、今後のその成長というところで M&A が加わったらどうなるのかなっていうのを見てみたいなと思います。
山川さん、いかがでしょう？
そうですね、ドラッグストアって去年すごくコロナっていうことでマスクがすごく売れたりして注目されて、今年はちょっと伸び悩むんじゃないかって見られてたんですけれども、蓋を開けてみると業界は結構堅実な市場になっているので、でプラスして業界再編っていうのは別に 売り上げが伸びないからってことじゃなくて、数年前からずっと継続して出てきている話なの で、まだ下線が進んでませんので、はい、これからもそういう大きな動きっていうのはあるんじゃないかと思いますね。
はい。それから富士住宅8860、うん、これは戸建て住宅を手掛けておりますが、うん、年初来高値が3月の788円で、年初来安値が6月なんですよね、うん、613円まで下げて、足元も少し株価低迷しているように見えるのですが、
そうですね、まあ、ここは関西地盤の、まあ、注文住宅が設計して作るような、まあ、頼んで作ってもらえるような、家と、あとは、リノベーションですね、中古リノベーションを、まあ、やって、日本柱でやっているという会社なんですけど、
はい、
やはり、まあ、コロナ禍、そのテレワークが増えたということと、あとはマンションの価格が非常に高くなったと、これはもう東京だけじゃなくて関西もそうなんですけど、なのでやっぱり戸建てのがいいんじゃないという需要が結構ありまして、でまあ普通の注文住宅じゃないよくある建て売りとかですと、やっぱり書斎が欲しいなとかいう形になるので、結構この、まあ簡易なものを含めてですね、注文して作る住宅っていうのはやっぱり人気があるんですよね。だからそこの部分の、まあ、注目というか、まあが集まった業績の、まあ、盛り上がりというところをまあ期待したいということが、まあ一つ一番大きいところですかね、はい、
はい。山川さん、いかがでしょう。
ここはやっぱり超割安株っていうところが一番注目点 で、うん、で配当利回りがすごく高いので、はい、まずは株価が今のままでも相当配当収入が見込めるというところがいいですね、
はい。売上は会社予想によりますと、まあ、ほぼ横ばいに近い予想となっているんですが、うん、営業利益で 25% 増益予想ということですから、結構利益率がいい感じですよね。
そうですね、はい、売上の方も結構土地を含めた仕込みっていうのは結構してるというところなので、
はい、
まあ、それがちょっと前倒しになったりとか、まあ、来期含めての期待というのはずっとあるかなと思います。
はい。坂本さんからの3銘柄は会社信用プロ500の中 で株価を見ると、うん、割と今お休みしている銘柄もあるということですね。
は
い、
そうですね。基本的に僕は、まあ、この番組は多分、まあ、1週間しか聞けないと思うんですけど、ラジオやりてなので、はい、あんまり、まあ、どっちかというと、ラジオ日経で話すのは、まあ、YouTube アーカイブ残るので、いつ見ても良さそうなやつを選ぶというのを、モットーにしてるんですけど、松清の場合は、まあ、はい、非常に高値圏になっていて、いや、これは案外面白いんじゃないかと、やっぱり業績予想を考えると、業績の変化の回というのが来るんじゃないかというふうに思って見てます。まあ、それ以外の2銘柄は、業績の変化に着目というところですかね。
はい。続いて今度は山川さんから注目銘柄をご紹介いただきましょう。まず3銘柄ご紹介ください。
はい、ブルボン2208東証2部ですね。それから G7 ホールディングス7508、それから川崎地質4673ジャスダックですね。
東証2部2208のブルボンと7508 G7 ホールディングス、そしてジャスダック4673の川崎地質ということですが、坂本さん、これパッと見た第一印象いかがですか。
は
い、
やっぱブルボンがちょっと面白いのかなっていうのは、僕は聞きたいという意味の面白いのかなという話なんですけど、
お菓子を手掛ける企業って他にもありそうですけれども、
うん、そうですね、
これ山川さん、なぜブルボンなんでしょうか。
そうですね、今東証2部指数がずっと最高値になっているっていうところで、
うん、ね、
はい、2部市場っていうところも大きいんですけれど、はい、うん、一つはですね、今鬼滅の刃とコラボした、うんうん、主力のお菓子でプチっていう商品があるんですけれども、うん、
はい、
それがこうスーパーとかコンビニでかなり大きなコーナーを作って展開されていて、で全24種類で、ちょっと話細かくなりますけど、
はい、
それぞれに鬼滅の刃の出てくるキャラクターが入っているお菓子になってるんですね。それですごく人気なので、ひょっとすると減収予想ではあるんですけれども、もうちょっと上乗せも期待できるんじゃないのかなっていうところが大きいですかね。
確かに会社予想、売上が減収予想、利益が増益予想ということなんですが、うん、鬼滅の刃コラボ、これは坂本さん結構期待できそうですね。
はい、そうですね、まあピークはさっとと言いながら、まだね、実はちっちゃい子は実は好きだったりしますので、
はい、
はい、だからまあちっちゃい子も食べれるお菓子というところでいいのかなっていうのと、やっぱりまあ過去を見ると大道のね、業績の変化、これを見るとやっぱり鬼滅パワーというのはすごいなと。
飲み物の大道です
ね。そう、ドリンクの、はい、缶コーヒーの方ですね。
はい、はい、 年初来安値が大発会の1月4日でした、うん、そして足元7月が年初来高値ということで結構株価も割と堅調な展開となってきているのがこのブルボンですね、うん、ルマンドのイメージがすごく強いんですけれども、うん、確かにコンビニエンスストアに行くとこの鬼滅の刃コラボのお菓子が相当ありますので、ここに期待、まあ、情報修正期待が、まあ、できそうかなというところでしょうか。
そうですね、
はい、はい、続いて7508の G7 ホールディングス、これは車用品のオートバックスとあとは食品の業務スーパー、はい、それぞれ、まあ、FC 展開フランチャイズ展開している企業ですよね。
そうですね、業務スーパーはフランチャイズ元の神戸物産3038が今最高益予想で上場来高値を更新中なのでそれに引っ張られるというかその人気に相乗りしているところがあるんですけど、今期はですね、前期に業務スーパーが過去最多の純増20店というのをやっていて、でこれが寄与して集客が拡大するということと、その大量出店の負担が一服して開業費が減るということで今期は利益がかなり伸びるだろうというふうに見てると。で PBR はもう 3.6 倍台ぐらいで割安感はないんですけど、 PR で見るとまだ15倍台くらいで小売だと割安なので、今上場来高値更新中ですが、もう少し上昇トレンド続くんじゃないのかなって思いました。
はい、1月6日が年初来安値で、そこから足元7月が年初来高値、まあ、3600円台という高値が足元でありました。まさに、株価も堅調ということですが、 G7 ホールディングス、坂本さんいかがでしょう。
そうですね、はい、まあ、コロナ対策といいますか、まあ、業務用スーパーかなり、業績良かったのかなと思いますし、まあ、車の方も結構硬いですし、あとはまあ小っちゃいですけど、まあ、独自業態もまあやってたりもしますので、まあ、総合力という意味ではすごく、評価できる会社なのかなと。うまいですよね、やり方がね。はい、
はい、そしてジャスダック4673の川崎地質、こちらはもうその名の通り地質調査の会社ですよね。
はい、専業大手で、非破壊診断環境調査海洋部門に強みを持っていて、日本でトップレベルの技術を有する、海洋低地形地質解析技術っていうんですかを生かしてエネルギー分野などにも参画しているということで、まあ今期はその国土強靭化計画ですね、これが始まったこともあるというのと、まあこの間熱海でちょっと悲惨な事故なんかもあったりしましたけれども、うん、ちょっとこう皆さんもですね、国土強靭化だけではなくて自分の住んでいるところのこう一段のインフラの強化っていうものが需要としていっぱい出てくるんじゃないのかなっていうところもあって注目しました。
はい、坂本さんいかがでしょう。
そうですね、やっぱり、うん、この熱海のちょっと、まあ、うん、災害、
土石流の
災害が結構あってですね、はい、だからそこでまあ注目集まってるんですけど、うん、まあそのまあ一過性じゃ案外これないのかなと思いますし、まあこれからまあ台風とかもありますから、まああんまりいい着目点じゃないかもしれないですけど、まあ需要が集まっている意味では、やっぱり着目すべき銘柄の一つなんじゃないかなと思いますけどね。
はい。川崎地質は7月13日に第二四半期の決算を発表。売上高が 24.5% の増収。営業利益が1年前と比べて 3.2 倍という状況でありました。そして、この第二四半期と合わせて通期の業績予想も上方修正しておりましたけれども、通期の営業利益の計画5億円に対して第二四半期でもうすでに6億円を超える営業利益と増加達成しているんですよね。まあ、その基盤としてはやはり技術力があるということですね。
そうですね、その割にまだまだ PBR 0.7 倍とか PR 8倍弱とかですね、評価がまだまだこれからというところがあると思いますので、
はい、海洋に強みというのもこれから結構面白そうですよね。
そうですね、洋上風力とかですね、うん、もう伸びてますね。
はい、こちらも2月9日が年初来安値で、足元で、まあ、年初来高値3500円台という水準まであって、その高値近辺まで来ている銘柄です。ここまで坂本さん、山川さんに2021年後半の注目銘柄をご紹介いただきました。 本日ご紹介した銘柄等は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただきますようお願いいたします。
会員制の投資情報誌株式ウィークリー、会社指揮法の独自情報をチャートや需給の分析でタイミングよく推奨、毎週6つの特選銘柄をお届けいたします。インターネット版、速達版と2種類ございます。詳細は株式ウィークリーで検索。投資助言を行う株式などの金融商品に関しては、金融商品取引市場における相場、金利、為替、その他の指標による資産価値の変動によって投資元本を割り込み損失が生じる恐れや、元本を超過する損失が生じる恐れがあります。リスクなどについては各サービスの契約締結前の書面などをよくお読みください。株式会社東洋経済新報社、金融商品取引業者登録関東財務局長金商第896号。
さて、お別れの時間となりましたが、ここでプレゼントのご案内です。番組でご紹介しました株式ウィークリー最新号を10名様にプレゼントいたします。詳しくはラジオ日経リスナー感謝祭特設ページをご覧ください。それでは最後に、今年後半の株式相場全体の見通しを山川さん、坂本さんに伺いたいと思います。山川さん、今年後半のポイントなどいかがでしょうか。はい、
そうですね、非常に難しい局面になってしまって、日経平均も2万8000円を割り込んでしまったりとかですね、まあ、五輪が終わったぐらいにはもみ合い相場が
オリンピックの後ですね、
はい、終わるんではないかと期待してたんですけど、
はい、
そのお盆明けとか秋口くらいまで悪抜けにはかかるかもしれないと。で、米国株もちょっと厳しくなってきてるかもしれないということで、
はい、
海外も含めてこのコロナ禍というのは想定より長引くのかなということで、日本株も景気敏感であることを勘案すると、あの最初は出遅れてるって言われてましたけど、米国より先に頭打ちしていたっていうふうに判断した方がいいような側面もあるのかもしれないなと。ただ現時点で経済がもうこれ以上回復しないっていうふうには、私自身は考えてないので、
はい、
その経済の正常化が先送りになるイメージでいまして、日本でもワクチン接種が進んで、こう外食へのアルコール規制などが緩和されてくると、こうもう少し景色が変わってくるんじゃないかなと思ってますけれどもね。
はい、坂本さんはいかがでしょうか。
はい、まあ、僕は簡単にですね、米国やっぱり皆さん気になっているところがあると思っていて、まあ、そこはまあテーパリングと、あと利上げ問題ですね、まあ、これがどうなるのかというところだと思うんですけど、やはりでも大事なのは業績だと僕は思ってます。まあ、この2級の米国の、ね、業績がかなりハードルが高いので、そこを超えれるかと、いうのと、日本に関しては、最高益を、ね、今期取れるのかというのを日本の2級以降にね、10月以降に期待していくという形になると思います。
はい、アメリカは株価水準が高いところでの業績発表ですので、うん、それで、ね、さらに、株価がこなせるかどうかということですよね。はい、うん、ここまで東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の山川清弘さん、そして心トレード研究所所長坂本慎太郎さんとお送りいたしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は岸田恵美子でした。この後も引き続きラジオ日経リスナー感謝祭をお楽しみください。この番組は株式ウィークリーを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りいたしました。